福音書の中でキリストが十字架の後に復活なされて弟子たちにお会いになる場面については復活権限などと呼ばれることがあります。本日お読みいただいた箇所はその復活権限の最後に近い場面であります。はじめは主の復活を信じなかった弟子たちですが、少しずつ信じ始めて木が熟した頃、主がペトロに現れてくださったことから、11人の使徒を筆頭に弟子たちがエルサレムに勢ぞろいしていた、そういう状況で本日の出来事が展開されていきます。ですので本日の出来事の出発点においては全くの不信仰は乗り越えられているというわけであります。かなり未熟で心もとない信仰ではあったものの、復活を真実なものとして受け止めることができるようになっていたというわけなのですから。ただし弟子たちの信仰の成長はあくまでも段階的なものだということを忘れることはできません。一足飛びに悟りの領域には達しないのです。ペトロを筆頭に彼らは決して特別な存在ではありません。弟子たちが信じるのは少しずつ、その成長に歩調を合わせて主がお姿を現してくださるのも少しずつ、そうやってイースターの出来事は進展していくのです。その積み重ねがあって本日の場面がある。いよいよ弟子たちが勢ぞろいしているところに主イエスご自身が現れてくださいました。キリストは確かに復活されましたが、信仰のない人々にではなく信じ始めた人々に現れてくださるのです。もちろんここに集っていたのが弟子たちだったからというのも重要ですけれども、信じる人々にこそ主はご自分を表してくださるのだと。キリストの復活は信仰を持って受け入れられていくものだとそのように教えられます。で、問題は、主イエスの現れ方なんですね。弟子たちの真ん中に立ちと、その時点で何か日常的ではないものを感じます。まるでイリュージョンみたいなんですね。そんな現れ方をなさるから弟子たちが不必要に怯えてしまうのかもしれませんが、やはり復活なされた主はかつてのイエス様とは違うのです。もちろん別人とかですね、幽霊とかそういう意味ではありません。明らかに超越しているんですね。ますます尋常ではないお方になられたんです。もともと特別な方だったんですけれども、本当にもっと特別になっている。しかも神出鬼没といいますか、いつでもどこでも自由に出現なさる様は明らかに人間ではなく天使のような印象を受けます。もちろん神の子ですから天使以上のお方なんですけれども、超自然的な肉体を得たという意味においてはやはり以前のイエス様ではありません。そういう状況で主は弟子たちに、あなた方に平和があるようにと挨拶をなさいます。で、この挨拶なんですけれども、聖書の元の言語であるギリシャ語を直訳すれば、こんにちは程度にしかならないありふれた言葉で書かれているんですね。この文脈ではまさかこんにちはというわけにはいかないんですね。ということで、あなた方に平和があるようにと丁寧な言葉で翻訳がなされているのです。あなた方に平和があるようにと、弟子たちの群れすなわち教会に平和を与えてくださるお方であります。 ただこの部分につきましては説教の最後の方で改めてお伝えすることにします。さて平和があるようにと言われているのに、それなのに弟子たちと来たらどういう感じになったでしょうか。亡霊を見ているのだと恐れおののいてしまう。それは無理もありません。突然弟子たちの真ん中に主が立たれたんですから。例えばですが、まずは家の外にやってきてコンコンとドアを叩き、ごめんくださいと声が聞こえたら、彼らはここまで怖がらなかったことでしょう。心の準備などとてもできるはずがありません。こういう弟子たちの反応を見て現代の一部の神学者が愚かな解釈を述べるんですね。やっぱり弟子たちは幽霊を見ているとかですね、あと原始体験をしているとか、まあそういうもし解釈目にしたとしても気にすることはありません。そんな解釈には耳を傾ける価値はないんですよ。主ご自身が幽霊じゃないっておっしゃっているわけですから。なぜ弟子たちは亡霊を見たと恐れおののいているのか。ただ幽霊の類が不気味で怖いからという理由ではありません。もうちょっと聖書的なわけがあるんですけれども、聖書では旧約聖書の時代から霊媒や降霊術の類を禁じています。で、旧約聖書をよく読んでいらっしゃる方はイスラエル王朝最初の王サウルが主の御言葉に背いて祝福を失った後のことを思い起こしていただけたらと思います。頼りにしていた預言者サムエルが死んだ後、このサウルはですね、人生何もかもがうまくいかなくなってしまうわけですけれども、結局困ってしまって、口寄せの女、つまり女霊媒師に頼んでサムエルの霊を呼び寄せてしまうんですね。で、まあ、サムエルの霊を呼び寄せるんですけれども、サムエルから、私を煩わせないでくれって、苦言を呈されてしまう、ちょっと叱られてしまうわけなんですね。これやっちゃいけないことなんですね。で、とにかく真の神を信じるのであれば生きている人間が死者に教えを請うてはならないんです。よく昔テレビ番組とかで高齢とか、なんかこう変な番組いろいろバラエティでやってたんですけど、ああいうのあまり見ない方がいいっていうか、良くない部分もあるわけなんですね。それはもし幽霊なるものを呼び寄せようとしたらですね、たとえ相手がイエス様であっても例外はありません。仮に主イエスが復活していなくて弟子たちが見ているものがイエス様の亡霊だったら、それこそ弟子たちはタブーを犯してしまうわけなんです。死者に教えを請うてはならない、わけですけど、そんなことをしたら死者に教えを請うてしまうことになってしまうんですね。だからこそ主はご自分が生きておられることをあえて大げさに示す必要があったというわけであります。まるで小さな子供を相手にするようにわざわざ手や足を見せたり、体を触らせたり、食事までして見せたり、現代の人から見ればちょっと変態なんじゃないかっていうふうに思われるほど、大げさに思われるかもしれないんですけど、ただお姿があって生きているように見えるだけでは足りないんですよ。やっぱり本当に主は生きておられるのだと弟子たちが固く信じるようになることは絶対的に不可欠だったと言っても過言ではありません。これ冗談で済まされないんですね。幽霊かもしれない、かもしれないじゃダメなんです。主は本当に生きておられるんだ、今目の前にいらっしゃるイエス様は幽霊じゃなくて本物の生きておられる主なんだということを確実なものとしなくちゃいけないわけなんですね。そして本日の説教で最も強調したいことはですね、弟子たちにとって何よりもインパクトがあるのが食事であります。で、振り返って先週の聖書箇所、説教箇所では エルサレムからエマオに向かう2人の弟子が復活なされた主イエスに出会ってもなかなか気づかなかったという出来事がありました。2人の弟子が目的地の村で主イエスと一緒に食事の席について、主がパンを取ってお祈りして弟子たちに与えた瞬間、ようやく弟子たちは主だと気づいた、なんて場面が描かれています。これ大事なところなんですね。本日の聖書箇所では主が魚を一切れ召し上がるわけですが、やはり食事の場面が強烈なインパクトを放っています。つまりキリストの弟子たちは食事の場面においてこそ復活なされた主を思い起こすのであります。他でもなく食事の場面なのです。食事で有名な場面といえば、まだガリラヤにおられた頃、5つのパンと2匹の魚から5000人を満腹させたあの出来事があります。そしてご存知、最後の晩餐ももちろん食事の場面です。主イエスと食事を共にする場面は弟子たちにとって特別に重要なひとときだったと、そう言ってよいかと思うのです。私も本日の御言葉に向き合うまでしっかり考える機会が乏しかったわけですけれども、食べるという行為は直接生きることにつながるんですね。食べる、食物をいただく、そこに命があるんです。人間は食べなければ生きることができません。しかもその食事を誰が与えるのか、誰が弟子たちを養うのか、与え主が肝心であります。もちろん与え主はキリストであります。主イエスこそが弟子たちを養ってくださる、主が食べさせてくださる、主が生きるようにしてくださる、このお方こそ私たちに命を与えてくださるお方なのだと、十字架から復活に至る命の与え主がであられるキリストを食事の場面において弟子は思い起こすのです。ですのでクリスチャンは日々の祈りの中で特に食前の祈りを大切にしなければならないなと、私自身そう教えられた次第であります。それは命の与え主が誰なのかを常に思い起こし、日々信仰を新たにしていく祈りでもあるのです。何気なしに食べ始めてしまうのはもったいないことだと思うんですね。食事のために旅に主を思い起こす、肉と霊の糧を与えてくださる主を何度も何度も思い起こす。食事というのはある意味人間だけじゃなくて動物にとって、原始的な行為かもしれないんですけれども、命の与え主は誰なのか、主が私たちに命を与えてくださるんだ。そうして私たちは復活の主イエスともイエスとつながっているんですね。その弟子たちが思い起こすということも、主の復活がなければ繰り返されることなど永遠になかったことでしょう。イエス様死んだままだったらそれで終わりなんですよ。やがて記憶の中から薄れていく。どんなに偉大なお方でも結局忘れ去られていく。復活なされたからこそ何度も繰り返される、思い起こされるんです。主は弟子を養ってくださる。その信仰も復活があってこそ繰り返し思い起こされるものとなったのです。そして主の復活を信じることで弟子たちに、教会に平和が与えられるのです。説教の前半で触れたことに戻りますが、 突然弟子たちの間に現れた主があなた方に平和があるようにとおっしゃってくださったことを思い起こしていただけたらと思います。平和があるようにと、その主の祝福が具現化するためには復活信仰が不可欠だということであります。そうでなければ私たちは虚しい教えを信じ込んでいることになりかねないのです。なぜうろたえるのか、どうして心に疑いを起こすのか、そうやって主は弟子たちに教え諭してくださいました。もちろん反論したくなる人もいることでしょう。怖いものは怖いし、疑ってしまうのは弱い人間だから仕方ないじゃないかと。うろたえることに悪意はないのだからそんな言い方しなくてもいいじゃないか。そうではありますが、そんなことは主イエスなら百も承知であられます。怖いものは怖い、弱さのせいでついうろたえてしまう、疑ってもしまう。けれども主は御言葉を持って弟子たちの恐れを打ち砕いてくださるのです。疑いを吹き飛ばしてくださるのです。そんなイエス・キリストがいつでもどこでも信じる弟子たちによって思い起こされるとき、復活の力は今も生きる現実の力としていつでもどこでもよみがえるのであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは復活を信じることができなかった弟子たちの前にお姿を現してください。少しずつ信じるものへと作り変えてくださいました。あなたが復活してくださらなければ弟子たちは追い散らされたまま、やがてあなたが述べ伝えてくださった福音も途絶えていたことでしょう。あなたが復活させてください、弟子たちを世界中へと派遣させてくださいましたので、今こうして私たち2000年の時を超えてあなたを信じるに至らせていただいています。これは決して当たり前のことではなく、復活の力があってこそ福音宣教は途切れることのない、この世が続く限りいつまでも続けられる営みとして今もなお息づいていることを覚えます。主よ、どうかあなたが復活させられたこと、復活なされたお姿として弟子たちに現れてくださったこと、どうか私たちもまた堂々と世界中に語り継ぐものとさせてください。日本だけではなく、今世界中に教会離れなるものが進んでいると言われていますけれども、あなたの支配が終わることはないことを私たちは信じております。主よ、どうかあなたが死者の中から復活なされたように、私たちもまたたとえどん底に落ちることがあっても復活の力を信じて、この先私たち与えられた命を十分に輝かしいものとして全うすることを得させてください。どうかあなたこそが誠の光であられること、私たちが信仰を持って歩むことを得させてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。